ヨハネによる福音書10章7節から11節です。新約聖書186ページ。それでは拝読いたします。イエスはまた言われた。はっきり言っておく。私は羊の門である。私より前に来た者は皆盗人であり強盗である。しかし羊は彼らの言うことを聞かなかった。私は門である。私を通って入る者は救われる。その人は門を出入りして牧草を見つける。盗人が来るのは盗んだりほふったり滅ぼしたりするために他ならない。私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。本日の宣教は、主は私の羊飼いと題しまして、久保羊にメッセージをお願いしたいと思います。
はじめに一言お祈りさせていただきます。愛する天皇お父様、あなたの尊い皆を賛美いたします。あなたが私たちを選んでくださり、こうしてこの御堂に呼んでくださり、あなたを礼拝できますこの幸いを本当にありがとうございます。どうぞ本当に小さきもの、足らないもののこの私が、今日はあなたの御言葉を取り継ぐことになっております。どうぞあなたがこの礼拝の中心にいてくださり、導いていてくださり、励ましていてくださり、本当にあなたが語ろうとしているこの御言葉を正しく皆さんと分かち合うことができますように、このしもべを本当にあなたのために用いてくださいますようにお願いをいたします。この時間、本当に福岡の地で礼拝を捧げていらっしゃる末森先生をはじめ、玉川教会の教会員、また新生教会の皆さんが、本当に私たちも同様にあなたからの聖霊を受けることができますように、そして本当に全世界で営まれている礼拝が本当にあなたから喜ばれる礼拝となりますように、すべての場においてあなたが望み祝してくださいますようにお願いをいたします。はじめにあたり一言のお祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。ハレルヤ。非常に緊張しておりますが、すいません、大きな声で。まずは、詩を賛美したいと思います。お祈りに、司会の方からも、また、お祈りの、斉藤姉妹からもありましたけれども、末森先生は今、福岡新生協会の政会に参加、されて不在となっておりますので、今日は、私、見てみると、最古さんの、古さんの、執事でありまして、で、昨年は今日司会してくださった代表のあさりさんが取り継がれたんですけれども、次は私しかいないよなっていうのはうすうすは分かってはいたんですけれども、実際この、講談に立つとですね、非常にこんな私のみたいな語るべきものもない小さなもの、また本当に信仰歴だけは長いんですけれども、ただの一信徒でもう今も迷える子羊、本当に今いろいろ課題を抱えている自分ではあるんですけれども、ただやはり教会での出来事は主からのご命令であるといつも自分に言い聞かせながら歩んでますので、皆さんも温かい目で聞いて見て聞いていただきたいと思います。本当に何も語るべきものは持っておりませんけれども、しかしやはり私たち先に救われたクリスチャンは復活のイエス・キリストが本当に今もこの場にいて伴ってくださっているということを証しする、そんなことのために選ばれているんだなということをご紹介できればなと思いながら、今日読んでいただいた御言葉を共に分かち合って進めていきたいと思っています。まずはですね、もう私のことを十分ご存知の方もいらっしゃるし、まだ ご存知じゃない方もいらっしゃるので、簡単に自己紹介をさせていただきますけれども、 私は玉川教会こちらに来るようになったのはちょうど17年ほど前です。夫の実家が狛江の今住んでいる猪方にありまして、共に生活をするために越してきました。そして、初めの頃は子どもたちも伴ってですね、毎日曜日礼拝を捧げるために玉川教会に来るようになりました。で、私自身のことを言うとですね、生まれた時から両親または兄二人と共に毎日曜日礼拝を捧げるため教会に通っていました。で、敬虔な両親でしたので、家でも毎日家庭礼拝をし、御言葉を読み祈りを捧げるという暮らしをしてまいりました。で、私は18歳の時にですね、当時家族で通っていたのは東京の三鷹市にあります日本キリスト教団の総愛教会というところに通っていまして、そこの及川牧師という方から洗礼を受けました。信仰告白とともに洗礼を受ける時を与えられました。で、その後ですね、非常に若くして22歳の誕生日にはですね、ノンクリスチャンで今の夫で、30年も前のからなんですけど、夫、今も現在も夫であります彼と結婚をし、その後ですね、ちょっと 1,2 年は違うところにも住んでましたけれども、入間市、埼玉県の入間市というところにここに来るまでは、長らく住んでいました。で、そこでは住んでいたのは公団の団地だったんですけれど、その敷地のすぐ横に、日本同盟キリスト教団という教派のですね、教会名は命の木教会という。でも元々はですね、バプテストの、そのアメリカのバプテストの宣教師が建てた、ちょうどここと変わらないぐらいの歴史の頃に建てた教会で、もともとは単立のバプテストのを名乗る教会だったんですが、途中から同盟にの群れに加えられて、教会を営んでいるというところで だったので、私は適齢で洗礼を受けてるんですけど、そこはもうずっと神霊のちゃんと浴槽を持った教会でした。で、そこで、子どもたちとともに、やはり教会学校から始まる日曜日を過ごしてきました。で、振り返ってみると、私自身のその信仰っていうのはやっぱりそこに来て初めて、それまではやはり親にくっついていくっていうのが主流の、信仰生活だったのが、自分自身がやはり、子どもたちを伴っていくんだっていう、自分と神様が初めてそこで一対一になれた、その訓練を受けた教会だったなっていうふうに思い返すと あってですね。で、またそこですごく大切な信仰の友が、与えられました。で、同じ団地に住んでいて、で、そこはお子さんが4人いたんですけれども、で、私よりは少し先輩、10年ぐらい先輩のお母さんで、で、1人、陽一くんという、4人のうちの1人、2番目が男の子の陽一くんっていうお子さんがいたんですけれども、その陽一くんとの出会いが私の本当に信仰のこうガラッと変えられる出来事の一つになりました。で、その陽一くんというのがですね、小学校4年生の時に、骨肉腫という病に侵されました。で、闘病生活は4年間だったんですけれども、大きな手術を5回も受け、足の切断というのを2回繰り返すような大きな手術を しつつの闘病生活で、抗がん治療というのもしてましたので、本当に吐きながら、髪の毛ももうなくなりながらの、本当につらいつらい、あまりにも小さな子供には重すぎる試練のを与えられた生涯だったんですけれども、その、お母さんと陽一くんとの出会いが本当に私の信仰の土台になってるなって今でも思うんですけれども、そのお母さんである姉妹はですね、ご自身も関節性リウマチという病に侵されていてですね、もう朝起きたら まず手を動かすのが一仕事 で、歩くのもびっこを引きながら、それでも4人のお子さんの子育てや主婦業、そして陽一くんの看病と本当に精一杯 生きてらっしゃる方でした。で、まあ、当時まだ私は子供たちが小さかったので、何かお手伝いしますよっていうことを申し上げてもですね、何を言ってるの、久保さんとか赤ちゃんがいるんだし大丈夫よって、あなたは一生懸命お家のことをやってっていうふうに逆に励ましてくださるような、本当に謙虚で素晴らしい信仰者 の先輩でした。で、まあ、共に夫がノンクリスチャンということでですね、祈りの課題なんかも共通するところがあってですね、時々行き来もしながら支え合って来たんですけれども、まあ、その陽一くんが足を切断してからはですね、あまり、まあ、学校には車椅子で行ったりもしてたんですけど、病状が良くなくなってからはお家にいることも結構多くて、で訪問して共に、私なんかも家庭集会なんかをそこのお家でした時には共に聖書を読んだりしていたんですが、その陽一くんがいつも暗唱していたその聖書箇所っていうのが、今日最初講読で皆さんと読んだ詩編の23編だったんですね。で、当時は教会では新改訳というのを使っていたので、ちょっと今日読んだ共同訳とは違うので、ちょっともう一回読ませていただくんですが、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の陰の谷を歩むことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。本当に発症したのは小学校4年生ですけども、私が特に交流していた、もう少し大きくなって中学生になるかならないくらいの頃でしたけれども、この御言葉をよく暗唱して本当に噛みしめているように見えました。で、こんな苦しい、旗から見ればですね、本当にこんな苦しみの中にあっても、その主の慰めに感謝しつつ歩んでいるその幼い陽一君の姿を見てですね、私はどちらかというと逆にですね、すごく苦しい思いが込み上げてきてました。なぜですかと、主になぜですかと、やはり、我が子がそんなことになったらもういたたまれないなと、はい、なぜ本当に、まあ、このように生を受ければいつかは私たちはこの肉体は滅び死にます。家族とも別れなくてはいけません。その日が来るのはみんな平等に訪れるんですけれども、こんなに早くっていうのはどういうことなんでしょうかって本当に何度も何度も主に問いました。しかし答えはありませんでした。まあ、きっと私が天国に行くまでその主の思いや御心や計画は私にはわからないのかもしれません。ペテロの第一の、手紙の一章二節に、あなた方は父である神があらかじめ立てられたご計画に基づいて霊によって聖なるものとされ、イエス・キリストに従い、またその血を注ぎかけていただくために選ばれたのです、という御言葉があります。私たち、生まれる日も死ぬ日も自分ではもちろん選ぶことができません。で、神様のご計画にあって、神様のご計画で私たちはクリスチャンとしていただきました。で、本当に日本の中ではそういう意味ではたった 1% にも満たないクリスチャンで、どうして私なんかを選んでくださったんだろうっていうふうに思いますけれども、その明確な答えも今は私には分かりませんけれども、でもその陽一くんの姿を見ながらですね、 まあ、陽一君自身もなぜなんだ、なぜこんな苦しい思いをするんだっていうことがなかったわけではないとお母さんから聞いています。一人お母さんと二人っきりになったときはやはり涙を流す日もあったと聞いています。しかし彼は、主は私の羊飼いといつもその冒頭の詩編23編の冒頭を口ずさみながら、本当に主のご命令に逆らうことなく、私たちの目から見たら本当に短い人生ではありましたけれども、お母さんが言うには、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝しなさいという第一テサロニケの本当に御言葉通りに、周りにいる人たちにいつもありがとうありがとうって言いながら最後の最後まで歩んでいたんですよっていうふうに語っておられました。きっと陽一君はやっぱりイエス様が自分のために命を捨てて死んで、そしてよみがえってくださり、苦しいただ中にもいつも伴っていてくださったことを実感していたんだろうなっていうふうに思っています。さて今日 私のそういう、信仰のバック本当にベースになったところを話させていただいたんですけれど、今日の、読んで司会のアサリ執事に読んでいただいたヨハネのところもやはり、執事という言葉が出てきますけれども、今日のところ、でイエス様は、私は良い羊飼いである、良い羊飼いは羊のために命を捨てると、今日の読んだ11節のところですねに、イエス様は語ってくださっています。ここの聖書ヨハネのこの箇所っていうのが、少し前の9章のところから始まっている、その生まれつきの盲人を癒すっていう、そのイエス様がシロアムの池というところのほとりで生まれつき目の見えなかった盲人の人を癒して、そのことをめぐってファリサイ派のユダヤ人の人たちとこうやり取りしているところのでイエス様が語られていたところです。生まれつきの盲人の癒しっていうのは皆さん、私なんかも教会学校から教会に来てますから何度も何度も聞いてる話なんですけれども、よく、読んでみるとですね、そのきっと生まれつきの盲人の青年なんですけど、きっと風貌としては、こういう言い方は今時差別用語でダメですけど、こじきですよね。働けない若者で、やっぱり物乞いをしないと生きていけない。で、やはり白アムの池っていうのは人が集うところで、そこで哀れを買うてお金をいただいてなんとか生きてきた。それは生まれつきですから、生まれた時からずっとそうやって生きてきた青年に目が留まります。で、イエス様がこちらから一方的に見かけられるんですよね。で、そして、弟子たち、伴っていた弟子たちが、あの人が目が見えないのは、あの人が悪いことをしたせいなんですか、それとも親が悪いことをしたせいなんですか。この当時のユダヤの人たちは、障害のある人とか、そういう人たちがいると、そういうふうに、誰かが悪いことをした、ことで、彼が罰を受けてるっていうかね、そういう彼自身の方に何か原因があって障害があるんではないかっていうふうな捉え方をしていました。ですから本人が悪いことをしたのか、それとも親ですかっていうことを聞いています。しかし主は何てお答えになったかっていうと、本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない、神の業がこの人に現れるためであるというふうに言ってます。この目の見えない青年は本当に苦しい、本当に目が見えないことでいろいろ支障をきたして人生を送ってきたんですけれども、しかし実は 彼には神の技を表すためという大いなる仕事が待っていたというんですね。で、でイエス様は続けて、私たちは私を使わしになった方の技をまだ日のあるうちに行わなければならない、誰も働くことのできない夜が来る、私は世にいる間世の光であるというふうにおっしゃって、この目の見えない、盲人の青年のために自分の唾を土で地面でこねて、こう泥のようなものを作り目に塗って、そして、何と命令をされたかというと、シロアム、まあ、使わされたものという意味の池に行って洗いなさいと命じられたんですね。なんか、まあ、私も、ちょっと、まあ、ここのあたりの聖書はよくっていうか、まあ、知っていたんですけれども、まあ、もう少し深く読んでみようと思って、ちょっと仲介書なんかも見てみたらですね、やはりその、まあ、もちろん水で洗うっていうのは私たちが、ね、洗礼を受けるときも水で清めていただくように、すごく本当に生まれ変わる象徴でもあるんですけど、その、まあ、土っていうのもですね、人間は、まあ、土と塵からできておりますけれども、ね、最初神様がそれに息を吹きかけて創造してくださいましたけれども、やはり生まれ変わる象徴として、そのわざわざイエス様の唾、清い生き唾をと土で目を、最初は生まれつき見えなかったってことは、もう本当に最初はなかった、もしかすると今風に言うともう眼球もないようなで生まれた奇形の子だったかもしれないんですけど、まあ、そういう状態でだったのをまた一から作ってくださったっていうことを、まあ、象徴しているようなんですけれども、そして、まあ、水で洗ってきなさいっていうふうに、まあ、言って、まあ、この青年も目が見えないから、それを言ってる人が誰なのかもわからない、ね、そういう中で、でもその声に聞き従って、洗いに行ったら嘘のように見えるようになって帰ってきた。で、まあ、やはりイエス様の言葉にこの聞き従った青年のこのやはり信仰が、本当に目に見えなかったものを見えるようにしてくれたんだなっていうのを本当に思わされていますけれども、また、まあ、ただこの目が見えないだけではなく、心の目も開かせてこの時いただいてるんですね。そして、この後実はファリサイ派の人たちはこの話を聞いてですね、まあ、一つは安息日に行われたっていうので、ちょっと非常に、心よく思ってなかったりとか、また、イエス様がその奇跡を起こしたことで民衆がこの人はメシアじゃないかっていうふうなことを言い出したことにもまた不満を覚えていて、もうそれを否定するがためにこういろんなことを言っているんですけれども、でこの青年にですね、お前のその目を見えるようにしたのは誰なんだっていうことで、まあ、問われた時に青年はまさに信仰の告白をしているんですけれども、9章の25節にですね、彼はあの方が罪人かどうか私には分かりません、ただ知っているのは目の見えなかった私が今見えるということですというふうに本当に事実を告白しています。そして、その後続けてですね、彼はあなた方がどこから来られたかあなた方がご存じないとは実に不思議です、あの方は私の目を開けてくださったのに、神は罪人の言うことはお聞きにならないと私たちは承知しています、しかし神をあがめその御心を行う人の言うことはお聞きになります、生まれつき目が見えなかった者の目を開けた人がいるということなどこれまで一度も聞いたことがありません、あの方が神のもとから来られたのでなければ何もおできにならなかったはずです、彼らはお前は全く罪の中に生まれたのに我々に教えようとしているのかと言い返し彼を外に追い出したというふうに、 書かれております。パリサイ派の人たちっていうのはユダヤ人の中でも本当に指導者的な人たちに対して逆に教えるようなことを言ったりしまったので、でまさに神から使わされたメシアであることを告白してしまったので、この時代としては本当に生きる術をなくすであろう神殿から追い出されてしまうんですね、この青年は。ですけれどもこの青年はですね、やはりそんなことよりもやはり真実を告白して、そしてこの私の目を開いてくださったこの方に従っていきたいっていうその思いからですね、パリサイ派の人たち の問答にも正直に正しく答えていきました。でその後やはりイエス様に、主を信じますという告白を持って受け入れられていきます。じゃあ逆にファリサイ派の人たちはというとですね、目は見えている、ね、健常な皆さんですけれども、実際にはイエス様がメシアであるという本質が見えないまま、そしてこの生まれつき見えなかった青年を追い出すという本当に逆の証をしてしまっているんですね。で今日読んでいただいた聖書の中でも、その盗人であり強盗であるっていう、なんかちょっとすごい怖い言い方をしていますけれども、そのやはりこのことはパリサイ派の人を象徴して書かれているというふうに、その仲介書などを読んでも出ているんですけれども、ユダヤの人たちは本当は神様から選ばれた人たちで、それこそ今教会学校でも学んでいます10回などを本当に真実にもう朝昼晩と唱えながら信じてきたはずな人たちなんですけれども、しかしやはりその、長年に培ってきたものが正しいと思い込んでいるその、その古い信仰がですね、やはり捨てられず、でイエス様が本当に救いの主として来てくださったっていうそのことが見えない状態で、聞く耳も耳を塞いで聞く耳も持たず、やはりもう自分たちが正しいという視点に立っていたので、本当にイエス様のその本当にこの福音を知ったり聞いたりすることができない状態で、いました。でイエス様は私は良い羊飼いである、良い羊飼いは羊のために命を捨てると語っています。本当に、2000年前この事実は起こりました。でイエス様は罪人の身代わりとして十字架にかかり死んでよみがえってくださり、でも今もなおまた生きて私たちに寄り添ってくださっています。本当にその事実があり、聖霊様が今もなお私たちを導いてくださっている、本当にその事実に私たちは本当に目を向けながら教会生活を歩んでいかなくてはなりません。でイエス様は最初に羊の門であるということもおっしゃってますね、その7節のところで。羊を囲うところっていうのは、羊っていうのは、羊飼いの言うことは従順に聞くんですけれども、なんか目が悪いっていうのは時々聞きますよね。それで迷い込んでしまうっていうかね、逃げ出して悪さをするような肝はないような感じなんですけど、でもやっぱり迷い出てしまう弱いところがあります。で羊の囲うところっていうのは門が1箇所しかなくて、そこを通らないと出入りができないように守っているんですけれども、イエス様はその羊の門であると。で、私のその門を通らなければ、草原ね、牧場に入ることはできないんですよ、餌や水のある牧場のところにはたどり着くことができません。やはりそういう食べ物や飲み物がないところに、行ってしまえば滅びてしまうんですよっていうこと っしゃっています。で、イエス様は、私は道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことはできないとおっしゃっています。本当に私自身のことを思ってもですね、イエス様だけが私の本当に罪を知っていて、私の罪を心に本当に痛めて、そして、迷える子羊である私自身をのために命を捨ててくださった、まあ、その本当に事実をですね、私自身が受け止め、そしてイエス様はその本当に足らない羊のために、私たちのために命を、私たちが命を受けるために、しかも豊かに受けるために来てくださったというふうに今日の御言葉でも語っていますけれども、本当に私たちがそのイエス様のその救いのこの喜びの、福音に触れてですね、そのイエス様のその十字架で罪が許され清められて、新しい命をいただいて、そして本当にこうして新しい歩みを進めさせて日々いるんだなっていうことを、この御言葉から私は本当に教えられて、本当に感謝しながら歩んでいかなくちゃなっていうふうに改めて思わされています。ただですね、本当にイエス様のその尊い尊い十字架の血潮で私たちは救われているんですけれども、そのことを、まあ、日々の生活で証ししながら歩むっていうのは本当に大変なことでして、本当に弱い自分ですから、すぐに、まあ、この世の仕事の中や生活の中では忘れてしまったり、自分がやっぱり一番中心に置いて物事を考えてしまったり、本当にイエス様の声に聞き従って歩んでいくっていうのは、結構もうこんなに 何十年もクリスチャンとして歩んでいても大変なことだな、いつもいつも本当に新たにされていかないとダメなんだなっていうふうに思わされています。でも やはり私にはこうして愛する兄弟姉妹を神様が与えてくださって、共に祈ったり励まし合ったり、今日もですね、朝一番には聖森先生から励ましのメールをいただいてですね、祈っていますっていうことをおっしゃっていただきました。本当に皆さんのお祈りや支えがなくては私たち本当に歩んでいくことができません。主は私の羊飼いと本当に告白しながら、イエス様の本当に純粋な声に聞き従って歩んでいくためにですね、本当に私自身日々本当に新たにされながら、教会生活も大事に、そして愛する家族の救いを祈りつつ、望みつつ、生活していくことを 大切に、これからも教会生活歩んでいきたいと思っています。皆さんの本当に上にも豊かに主の祝福があるように祈りながら共に歩んでいきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。拙い話でしたけれども、ありがとうございます。では共に祈りを捧げたいと思います。愛する天のお父様、あなたの尊い皆を賛美いたします。あなたが2000年前十字架にかかり、そして本当に苦しみの中で血潮を流し、そして一度死なれ、また3日目にはよみがえり、そして天に引き上げられ、本当に私たちのためにこの地にあっても伴っていてくださる、その本当に尊い神様の豊かな愛を覚え、本当に感謝いたします。私たちは本当に、あなたから選ばれたクリスチャンであります。本当に、足らないもので 本当に弱いもので、あなたの囲いの中からすぐに迷い出てしまう本当に弱い子羊でありますけれども、しかしあなたはいつもいつもこっちだよと声をかけてくださり、本当に正しい道へ導こうと本当に私たちを愛し伴っていてくださいますことを覚え、ありがとうございます。本当にあなたの本当にその声に聞き従いながら、本当に苦しいことがあっても、本当に辛いことがあっても、あなたのその道に外れることなく歩んでいくことができますよう、どうぞこれからも光として私たちを照らし続けてくださり、導いてくださいますようにお願いをいたします。今日この日を覚えながらも、病の中にあったり、それぞれ夏休みで帰省されたり、覚えながらも来れない教会員の皆さんのことも覚えます。どうぞその場にあって、あなたからの豊かな祝福があり、豊かな恵みを持って日曜日を過ごすことができますように導いていてください。また福岡にいる皆さん、またインドネシアで本当に礼拝を捧げていらっしゃる野口先生ご一家の上にも、あなたからの豊かな祝福があり、大いなる働きを持って、あなたに栄光をお返しすることができますように導いていてください。この時を感謝し、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。